皆さんおはようございます。本日のトップバッターを務めさせていただきます、公明党公明自由会派の住吉敏弘です。陸奥新会第260回定例会にあたり、通告に従いまして3項目11点にわたり一般質問させていただきます。市長並びに理事者各位の皆様には誠あるご答弁をよろしくお願いいたします。質問の1項目目、防災行政についての1点目、防災訓練のうち図上訓練かっこ避難所運営ゲームハグかっこ閉じの取り組みについて、ハグとは避難所の H 運営の U ゲームの G の頭文字を取ったもので、英語で抱きしめるという意味です。避難者を優しく受け入れる避難所のイメージと重ね合わせて名付けられました。避難所の運営を模擬体験するために静岡県が2007年平成19年に開発したゲームです。避難所を任された立場となり、学校を見立てた図面に家族構成、年齢、性別、職業、寿命の有無など事情の異なる避難者カードを配布していきます。さまざまな事情を抱えた避難者が殺到する状況をどう対処していくか模擬体験するものです。また地図に危険箇所を書き込む義務という手法もあります。このような頭上型防災訓練や頭上演習は自主防災組織において有効とされています。令和元年12月議会において富岡直也議員がこの質問を取り上げました。その時の村副長の答弁では、当初の頭上訓練においても主に避難所運営に関わる職員の知識や技術の向上はもちろん、自主防災組織や町内会の防災活動の一環として今後も避難所運営ハグの導入を検討するとの回答がありました。そのことを踏まえ、令和2年からこれまでどのような検討をされてきたのかお伺いします。2点目、青森県地震津波被害想定調査を受けて、今後避難備蓄計画をどのように進めるか行います。3点目、家具転倒による被害対策について、在宅時の地震による人的被害を最小限に抑えるためには、自宅の建物や室内をチェックして対策を講じておくことが必要です。建物については老朽化が進んでいるものや新建築基準法、以前の古い建物など耐震診断を行い、必要であれば耐震化を検討することが望まれます。しかし室内についてはいざ大事にというときに足の踏み場もないような状態になれば、怪我をしたり屋外への脱出が妨げられる危険があります。また室内の片付けに手間がかかり、地域の救助活動に参加する余裕がなくなる可能性もあります。そのような意味で、日頃から家具類の転倒防止対策を講じておくことが非常に大切です。しかしながら、私自身も当支部会の勉強会で家具転倒防止について尋ねると、自宅で家具転倒防止を対策をされている方は少数でした。すべての家具に転倒防止を取り付けたり、窓ガラスに飛散防止シートを貼ることは困難です。愛媛県八幡浜市では家具固定サポート制度や転倒防止器具の無料取り付け、防止器具購入に対する補助など対象や限度額を決めて行っている取り組み事例があります。特に地震発生時の家具転倒による高齢者や障害者の人的被害軽減を図るためにも、家具転倒防止器具代や取り付け費用等を補助していくべきと考えますが、ご所見をお伺いします。質問の4点目、大規模災害における停電復旧の通電による火災を防ぐ括弧感震ブレーカー括弧閉じについて、これまで大震災の歴史を振り返りますと、1995年阪神淡路大震災や2011年の東日本大震災において多くの火災が発生し、甚大な被害をもたらしました。特にこれらの震災では 通電火災が多く報告されており、その防止が急務であることが明らかとなっています。また元日に発生した能登半島地震においても輪島朝市では200棟の火災が起きました。通電火災とは、地震発生後に停電が復旧する際、倒れた電気機器や破損した配線が発火源となり発生する火災です。阪神・淡路大震災では火災による被害が全体の約 60% を占め、その多くが通電火災によるものでした。このことからも通電火災の防止は地震後の二次災害を抑制するために非常に重要です。このような背景を踏まえ、感震ブレーカーの導入が非常に有効であると考えます。感震ブレーカーは一定の震度以上の地震を感知すると自動的に電力を遮断する装置であり、通電火災の発生を防止する効果があります。以下に感震ブレーカー導入の具体的な利点を挙げさせていただきます。地震感知した瞬間に自動的で電力を遮断するため、人的操作を必要とせず、迅速に火災発生リスクを軽減します。現在感震ブレーカーは非常に広く普及しており、その導入コストも以前に比べて低減しています。自治体による一括購入は補助金制度を活用することでさらにコストを抑えることが可能です。感震ブレーカーの設置により住民の安全への意識が高まり、安心感が増すことが期待されます。以上のことを踏まえて感震ブレーカーについてのご指摘を行います。質問の2項目目、早掛沼公園の野鳥食害について、春の訪れを感じさせる風物詩の代表といえば桜です。日本には多くの種類の桜が生育しており、中でもソメイヨシノが一斉に開花する様子は日本のみならず世界から熱い注目を集めています。ソメイヨシノは江戸時代後期から明治初期にかけて、ソメイの吉野桜として江戸ソメイ村、現在の東京都豊島区駒込付近の植木屋が販売したことが起源であるとされ、その名前が初めて文献に登場するのは1900年です。日本に存在するソメイヨシノは基本的に遺伝子が同一クローンであるため、すべての株はほとんど同時に開花します。また葉より花だけが開く性質も相まって、その淡い薄桃色の花弁が見渡す限り満開になるのは見事です。そして桜前線の及ぼす影響は経済的に大きく、開花の時期には海外から観光客も増加し、昨年2023年のお花見による経済効果は2ヶ月間で約6160億円に上りました。日本中を沸かせた WBC ワールドベースボールクラシックでさえ経済効果は596億に過ぎません。お花見の経済効果がいかに大きいかがこれらの数値からも明らかです。むちにおいては今から5年前、2017年春の桜満開の状況が著しくなったことを受けて、同年5月に桜満開プロジェクトを立ち上げられ、市民共同の設置作業が始まりました。私も2019年の夏の陣に参加し取り組んだ経験から、本年はこれまでの努力も報われず花芽も少なく市民の落胆の声が聞こえています。早掛沼に囲まれた公園は市民のために整備された公園であり、下北地方の桜の名所として花見の時期に多くの方々が訪れる公園となっています。また現在は緑の街、まちづくりアクションプランのコンセプト、緑に囲まれながら多種多様な彩りを発見できる場所、として自然や地形を生かした公園整備、事業の最終年度となり、施設のバリアフリー化や桜のライトアップなど整備が進んでいます。4月から5月にはむつ市観光協会主催で開催される桜祭りや8月のチャリティートラック祭りなど、年間を通じて多彩なイベントが開催されており、にぎわいの装置に欠かせないものとなっております。本年は嘘による食害のため 桜が満開となるならず残念でなりません。ぜひとも来年は市民が桜満開の公園で楽しめるものであってほしいと願い、質問いたします。1、現在、嘘による食害被害の状況とその対策について、2、各公園の桜祭り期間中の各5年間の来場者数について、3、桜満開プロジェクトの花咲大作戦の取り組み効果とこれまでの成果について、4、来年度桜満開を目指すための決意についてお伺いします。質問の参考向け、HPV ワクチン接種促進の取り組みについて、令和4年4月に HPV ワクチンの積極的勧奨が再開され、およそ2年が経ちました。積極的勧奨とともに実施されたキャッチアップ接種も3年間の期間限定措置ですので、本年度末に終了予定となっています。令和5年12月14日には、日本産科婦人科医会、日本産婦人科学会、日本医師会の3者連名で厚労大臣に対し、括弧子宮頸がんへ排除への施策に対する要望書、括弧閉じを提出しました。HPV ワクチンの接種を推進するために、括弧キャッチアップ接種周知のための施策の充実、括弧閉じを及び括弧今後の接種状況を踏まえ、必要に応じたキャッチアップ実施期間の延長、括弧閉じが要望されました。また、本年2月2日に、厚生労働省は事務連絡にて、括弧 HPV ワクチンのキャッチアップ接種にかかる周知、括弧閉じについて発出し、キャッチアップ接種残り1年となることを踏まえ、提唱者に再度の個別通知を行うなど、周知を徹底するように依頼が出されています。令和6年1月26日に開催された第100回厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会副反応検討部会では、生まれた年度ごとの HPV ワクチンの累積初回接種率の分析データが公表されました。過去の接種分を鑑みると、80% を超える世代がある一方で、10% に満たない接種の世代もあり、さらに生まれの年度によって接種率が大きく異なることが分かりました。特に2000年度以降、生まれの多くの世代で累積初回接種率が 30% を切っており、依然として接種率の底上げが必要な状況です。制度終了まで集中して接種向上に取り組む必要があります。これまで同僚議員も議会を通じて対象者への方への個別通知による周知をしていただきました。キャッチアップ接種の2022年の初回接種率が全国で 6.1% ととどまっていると厚労省の専門部会で明らかになっています。厚労省が行った HPV ワクチンの意識調査では、接種することで報道で見たような健康被害が起きるのではないかと思っているという問いに対して、本人の 38%、保護者の 49% がそう思う、非常にそう思うと回答しています。また、大阪府が実施した HPV ワクチン接種対象者に対する意識調査でも、未接種の娘を持つ親および本人が接種していない理由については、副反応や後遺症が怖いからとの回答が最も多く、本人保護者とともに 60% となっています。さらに、青森県立病院のアンケートでは、キャッチアップ接種について知っていると答えた病院職員は 38% で、聞いたことがあるを含めてようやく5割に達しています。病院の関係者ですらこのレベルです。これらの調査結果もからも接種率の向上には対象者の不安に対するための正確な情報提供と理解促進が重要になります。以上を踏まえて質問いたします。1点目、令和5年度の県内各市における HPV ワクチンの接種状況についてお伺いします。平成22年から24年にかけて実施された子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の頃に接種した世代、括弧1995年生まれから1999年生まれ括弧閉じの当時の接種率は 70% を超えていたと認識しています。海外も含めてこの世代へワクチンの有効性は示されているのでしょうか。 そこで質問いたします。2点目、HPV ワクチンの接種効果はどのように されているのかを伺います。このような背景から、各種での HPV ワクチン接種状況の把握とともに、効果的な周知方法の取り組みが重要となってきます。そこで3点目、対象者の周知方法の取り組みについてお伺いします。以上、代表からの質問させていただきます。
住吉議員のご質問にお答えいたします。まず防災行政についてのご質問及び早掛沼公園の野鳥食害についてのご質問の1点目から3点目までにつきましては、それぞれ危機管理官及び担当部長からの答弁とさせていただきます。私からはご質問の4点目、来年度桜満開を目指すための決意についてお答えいたします。市では市民の皆様によりきれいな桜を楽しんでもらおうと、平成29年度から桜満開プロジェクトを実施し、桜の満開を目指して取り組んできました。しかしながら今年の早掛沼公園の桜は嘘による食害で寂しい結果となりました。この桜満開プロジェクトはある程度の野鳥の食害があったとしても、満開の桜を堪能できるよう多くの市民の皆様と共同で接種等を行い、花芽を増やすことを目的として実施してきたところでありますが、本当は嘘の飛来が数年来で最も多く確認され、大部分の花芽が食べられてしまいました。このため嘘と共存しながら花芽を守るために桜満開プロジェクトの継続実施はもちろんのことでありますが、今年度は花芽を保護するための手ぐすやネットの設置のほか、嘘の追い払いを行う作業員を増員するなどの対策を実施し、来年は多くの皆様が今年の分まで楽しんでいただけるように早掛沼公園の桜を満開に咲かせますのでご理解賜りたいと思います。次に HPV ワクチン接種促進の取り組みについてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
危機管理官、
住吉議員のご質問にお答えいたします。まず防災行政についてのご質問の1点目、防災訓練のうち地上訓練、避難所運営ゲーム、ハグの取り組みについてお答えいたします。避難所運営ゲーム、ハグにつきましては、令和元年12月に行われました第242回定例会におきまして、富岡奈良議員から導入に関するご質問を受け、検討する旨の答弁をしておりました。しかしながら新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、対面かつ複数人で実施することができず、導入を断念していたものであります。その後、令和5年度むつ市総合防災訓練では、避難所運営訓練の一部としてハグの概要を映像紹介し、各町内会、自主防災組織に広報する予定としておりましたが、天候不良により訓練が中止となっております。今年度に関しましては、7月に青森県と共催予定であります自主防災体験研修会において、避難所運営に関する講義とハグを実施予定としており、町内会や自主防災組織に広報をいたします。今後、市といたしましては、訓練用ツールとして、ハグや災害頭上訓練、ディグによる訓練を実施するとともに、避難所について、内容を把握していない方でも避難所を開設、運営できるよう、ファーストミッションボックスを順次整備していくなど、 さまざまな面から避難所運営のあり方について検討してまいるので、ご理解賜りたいと存じます。次に、ご質問の2点目、災害時の備蓄状況についてお答えいたします。当市では現在、東日本大震災発生時の当市における初期避難者を基準に2500人分の各種備蓄品を整理しております。しかしながら令和4年5月に令和3年度青森県地震津波被害想定調査が青森県より公表され、当市では最大避難者数3万人の被害想定結果となりました。このことを受け、当市では新たな被害想定をもとに移し備蓄計画の策定や分散備蓄等について取り組むことを検討しております。また青森県災害備蓄指針において最低3日分の物資を家庭で備蓄することを定めておりますが、備蓄物資は被災により1日分程度しか使用できなくなることを想定しており、被災後物資の流通が確保できるようになるまでに3日間必要とされているため、補完的に県と市が1日分ずつ確保することになっております。このことから公助はもちろんのこと、自助も重要であることを市がしっかりと市民の皆様に向けて広報してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。次にご質問の3点目、家具転倒による被害対策についてお答えいたします。家具の転倒防止につきましては、地震発生時における自宅内での安全確保の観点からも必要な措置であるというあるものと認識しております。一方で各家庭における防災用品の準備や最寄りの指定避難所を把握しておくなど、自助による刑事からの備えが一人一人の安全・安心を守ることにつながってまいります。大地震に備える一つの備えとして、自宅内で命を落とさない、怪我をしないという意識を持ち、自助による安全対策として、家屋の構造や家具の性能、設置場所などに応じた転倒防止対策を実施していただきたいと考えております。しかしながら、高齢者や障害者の方々など、ご自身で転倒防止器具の取り付けが困難となるケースも考えられますことから、このようなケースへの対応について、調査・研究してまいるので、ご理解賜りたいと存じます。次に、ご質問の4点目、大規模災害における停電復旧後の通電による火災を防ぐ感震ブレーカーについてお答えいたします。感震ブレーカーについてでありますが、大規模地震発生時におきまして、災害の拡大につながる火災の発生を防止するために非常に有効な装置であると認識しておりますが、一方で未だに認知度は低く、世間一般に広く浸透しているとは言い難いものであると理解しております。このことから、まず各家庭における安心安全を確保するためにも、感震ブレーカーの普及啓発に努めてまいりたいと考えております。その上で、ご自身で導入・設置が困難となるケースも想定されますことから、ご質問の3点目で答弁いたしました家具の転倒防止器具と合わせて調査・研究してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
都市部長。
都市政府部長。
まず、早掛沼公園の朝食会についてのご質問の1点で、現在の都市による食害被害の状況とその対策についてお答えいたします。早掛沼公園は、例年12月から3月までの間に都市の飛来が観測されます。今年はユーラシア大陸から飛来するカワウソも観測されており、昨年12月から4ヶ月の間に目視で飛来を確認できた嘘の数は合計1423羽でした。 前年の被害数はゼロであり、2年前は712羽でありましたので、今年は例年に比べて嘘の被害数が多く、過去10年間では最多となりました。嘘は花芽を好んで食べることから、桜の花芽が食害を受けております。今年の食害被害の状況といたしましては、早掛沼公園内であるソメイヨシノ全体が食害にあっており、およそ8割ほどの花芽が食べられてしまい、今年開花した花芽は例年に比べ2割程度にとどまっております。また現在市が行っている嘘による食害への対策といたしましては、12月から3月まで動物や鳥が嫌がる周波数の音や猛禽類の威嚇音を発するアニマルリペアを40台設置しているほか、早掛沼公園桜の花芽を増やす業務委託として、朝8時から8時半までと12時半から17時までの間に、嘘には直接当たらないようロケット花火を使用して音による追い払いを行っております。すいません、今業務委託ですけれども、朝8時からと申しましたけれども、朝6時から8時半までと12時半から17時までの間ということで提出させていただきます。次にご質問の3点目、桜満開プロジェクトの花咲大作戦の取り組みの効果とこれまでの成果についてお答えいたします。この取り組みは多くの市民の皆様にもご協力いただき、ホタテダンサを肥料として活用した施肥を毎年1回または2回実施しているほか、農園業者による剪定指導や桜の勉強会も実施しております。このような地域が一体となったプロジェクトの取り組みが高く評価され、2019年には公益社団法人日本桜の会の桜功労者に選定されており、プロジェクトを開始してから年々花芽の数が増え、近年は嘘による食害が少なくなったこともありますが、たくさんの桜も開花し、多くの皆様に桜の満開の桜を楽しんでいただいております。以上でございます。
産業政策部長。
ご質問の2点目、各公園の桜祭り期間中の過去5年間の来場者数についてお答えいたします。まず早掛沼公園につきましては、令和2年度と令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け中止しているため、来場者数は調査しておりませんが、令和4年度が14,063人、令和5年度は8,826人、令和6年度は18,338人となっております。参考までに、新型コロナウイルス感染症が流行する前の令和元年度は26,322人となっております。次に水源地公園につきましても、同じく令和2年度、2年度と令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響のため中止となっております。調査をしておりません。令和4年度が5,460人、令和5年度が2,121人、令和6年度は13,183人となっております。参考までに、新型コロナウイルス感染症が流行する前の令和3年度は13,321人となっております。
健康福祉部長。
HPV ワクチン接種促進の取り組みについてのご質問の1点目、令和5年度までの HPV ワクチンの接種状況についてお答えいたします。定期接種が開始された平成25年度から令和5年9月までにおいて、県内10市で1回目のワクチン接種を済ませた方は従来の定期接種で3656人となり、接種率は 19.4%、 このうち当市は205人で接種率は 20.4% となっております。
また接種機会を逃した方に対するキャッチアップ接種では県内10市で17,039人となり、接種率は 47.2%、 このうち当初は639人で接種率は 35.3% となっております。次にご質問の2点目、 HPV ワクチンの接種効果についてお答えいたします。 HPV ワクチンは子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスの感染を防ぐワクチンです。 HPV ワクチンには2価、4価、9価の3種類があり、このうち9価ワクチンは9種類のヒトパピローマウイルスの感染を防ぐワクチンで、その中でも子宮頸がんの原因の 80% から 90% を占める7種類のヒトパピローマウイルスの感染を予防することができるとされております。次にご質問の3点目、対象者の周知方法についてお答えいたします。市では対象者となる方に対して、個別に通知することとしており、案内文書、予診票に加え、子宮頸がんの現状、仕組み、治療等に関する説明のほか、ワクチン接種の効果、安全性、リスク等に関する説明等が記載されたリーフレットを同封しております。また、HPV ワクチンに関する情報を市のホームページに掲載し、対象者や接種スケジュール等の確認が可能となっているほか、今年度は市の婦人がん検診やイベント等の会場に出向き、接種の勧奨をすることとしております。HPV ワクチンを接種することで、ヒトパピローマウイルスの感染を防ぎ、子宮頸がんの発症リスクの減少が期待されていることから、お一人でも多くの方が接種されるよう、より効果的で丁寧な周知に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
議長。
住吉俊博議員。
答弁ありがとうございます。それでは、再質問をさせていただきます。順番の方は若干入れ替えてやらせていただきます。まず、ですね、それでは HPV ワクチン接種促進の取り組みについて、再質問いたします。本市の定期接種率は 19.4%、 キャッチアップ接種率は 35.3% と低いことが確認されました。依然として接種率の低さは健康被害の懸念が接種を妨げていることを示しています。調査の結果によれば、過去に報道された HPV ワクチン接種後のさまざまな症状のほとんどが接種対象者や保護者に伝わっていないことが明らかになりました。接種率の向上には対象者の不安解消が不可欠です。しかし HPV ワクチン接種に不安を抱えたまま接種をためらっている人が多く、キャッチアップ接種は令和6年度末で終了します。このままでは正しい情報が伝わらず未接種者が多く残る可能性があります。 HPV ワクチンの積極的勧奨は再開されましたが、行政用語や専門用語が多く、市民に理解しにくいです。現在国は対象者に対して HPV ワクチン接種を勧奨しているのかお伺いします。
健康づくり推進官。
お答えいたします。国では令和4年度から HPV ワクチン定期接種の積極的な接種勧奨を再開し、積極的勧奨差し控え期間中に接種の機会を逃した方に対しては令和6年度末まで接種の機会を提供し、接種勧奨をしております。
議長。
住吉俊博議員。
ありがとうございます。それでは国が HPV ワクチンの接種を勧奨しているのは、公衆衛生上重要性を認識し、子宮頸がん予防に積極的に取り組んでいる証拠と受け止めることができます。アンケート調査等からは、過去に HPV ワクチン接種後に起こったとして報道された多様な症状を心配する声があります。本市でもこうした健康被害に対する心配の声はあるのでしょうか。また、多様な症状とはどのようなものでしょうか。 鑑賞差し控えの間にいろいろと検証されたと思いますが、この多様な症状と HPV ワクチンの因果関係に、因果関係はあったのかお伺いします。
健康づくり推進官、
お答えいたします。ワクチン接種前に保護者の方から健康被害に対する心配の声は複数寄せられておりますが、安心して接種していただくために制度やワクチン接種の効果等の説明をしております。また多様な症状と HPV ワクチンの因果関係につきましては、国からは HPV ワクチン接種後に生じた症状と HPV ワクチンとの関連について国内外でこれまで調査が行われているものの、ワクチン接種との関連性は明らかになっていないと示されております。
以上、
住吉俊博議員。
はい、ありがとうございます。HPV ワクチンの接種後に生じる、症状と HPV ワクチン、ワクチンの関連性について、これまでの研究や、調査では明確な結論が得られていないということだと思います。それでは接種対象者や保護者の不安を払拭するような情報提供は十分に行われてきたのでしょうか。最も接種率が高かった緊急促進事業の際の接種世代と比べて現在の接種率は十分と言えるのでしょうか。答弁を求めます。